三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。三田に今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業についてお話をしていただきます。お話この時間おなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ずいぶん先月、前々月ですか、はい、お越しいただいてから、はい、一気に季節が進みましたね。
そうですね、ちょっとなんか怖いような、
は
い、
早すぎますよね、はい、5月にね。
そうです、
梅雨入りをして、そして、はい、まあ、今日私スタジオの中だから半袖ですけども、はい、気温もね結構上がってますでしょ、
はい、そうですね、だからいろんな農作業も
やっぱりどうでしょう、
前倒しというか、
はい、
早くいろんなものが伸びてくるというかね。
あの桜がもともと早かったですよね。
そうでしたね。
で梅雨もこれだけ早い、
はい、
となると今おっしゃったようにいろんなことに影響するんですよね、
はい、と思いますね。
まだ今のところは、
今のところはね、はい、あの今あの農作業の方は、まあ、順調に、あの進んでいるのと、
はい、
この間うちから雨が多かったんですよ。
そうです、気になりますね、
はい、雨が多かったので、まあ、水田に水をね、あの私たちの方は池から水を引いて、あの田んぼに溜める形をとってますので、その点、あの水がなくなるというようなことはなくて、はい、水が潤沢にあって、はい、それはあの稲作の方はね作るのには田ごしらえには、
はい、
あのいい雨でしたけれども、
あ、そうですか、
あの他いろいろと問題はありました。
はい、でもお日様も必要なんではないんですか。
そうですね、あの、まあ、この梅雨はあの苗作りにとってはもうあって当たり前だから、ちょっともう少し下からお日様出てったらいいということで、
じゃ あのお米に稲作にとってはこの時期の雨はもう恵みの雨と思っていいわけですか。
そうですね、はい、そんなことですね。
その代わりその他に影響がある、
はい、
そのあたりのお話を教えてください。
はいはい、それから、はい、あの先ほどもがきさんが桜が早かったと、はいはい、でうちもね毎年ボタンの花がね、
あ
の母が亡くなって、はい、あのおばあちゃんが亡くなった時、いつも法事をするのは5月 の、
はい、
あの連休にしてたんですね、
はい、
その頃にいつも綺麗で、だったのが今年はね4月の20日ぐらいかな、もうバッと一気に咲いて一気にバラバラっと散りました、
はい、2週間ほど早いですね、
はい、暑かったからあの早く芽生えたの
が、
だからね、いろんな意味で花もそうだったんですけれどもね、はい、まあ、気温がこういうふうに上がっているので、はい、いろんな花も早く咲いて、あのするんですけれども、あのまあ、稲作りの方はね、この、まあ、だいたい4月から始まるんですけれども、はい、まあ、種まきに始まって田ごしらえ、それから田植えと、はい、あのだいたい5月の連休あたりは孟子とか高平地区がね、はい、もうちょっとこの間あの高平の方行ったんですけど、田植えがもうできておりました。
はい、
でも、まあ、本所の私の住んでいるところでは、ちょうど20日ぐらいから、まあ、田植えが、コシヒカリという和製のコシヒカリが始まってるんですね。あ、
はい、
まあ、これ品種によってあの時期がねちょっと早いのと遅いのとあるんですけど、まあ、コシヒカリが先、それから酒米のね山田錦、はい、それからどんとこいっていうの奥手の、前も言ったかもしれませんが学校給食にも使われてるどんとこいっていうのがこの5月の終わりから6月10日ぐらいまでの間にこの田植えができるということですね。はい、はい、まあ、今年は雨が多かったんでその田ごしらえの心配はなかったんですけどもね、はい、まあ、この私たちのこの村ではこの田植えが終わった後、終わったた頃はちょっと奥手の人はまだしてはるかもしれませんけれども、いわゆるあの植え付け休み、あの昔で言うと養生校っていうんです。養生する、はい、養う生きると、
はいはい、
養生校っていうんですけども、まあ、あの田植え無事済みました、一年豊作でありますようにということを、いわゆるあの田植えあの田んぼ持ってはる人、あるいはお宮さんに関係のある氏子さんとかが、皆お参りをして、
はい、
まあ、それを祈りをして、あとは直来といって、はい、あのみんなでねご馳走いただく行事がいつもこの6月 の、はい、あの第1第2ぐらいの土日にあったんですが、去年からそれがなくなりまして、
あ、コロナですか。
はい、コロナで今年もそれが中止というのが、はい、あの回覧が回ってきまして、役員さんのみで、あの、お参りをすると、
はい、神事だけをされる、はい、
そうなんです、ね、だから、まあ、だんだんそういうふうな、あの宮様ごとと、あのお寺さんの行事も、 もう役員さんだけとかいうことが結構増えてきまして ね、
本当ですね、
あの出かけることがなくなったんですけどね、あのそういうようなことでそういう村の行事もなくなってきた、うん、でも作業はあったんですけどね、あの溝をさらえていく作業とかそういう不難はあったんですけども、
は
い、
これはもう実際にしないと、はい、あの影響がね、
そうなんです、
出てきますから、
はい、そういうことがあったんで、まあ、稲作の方はそういうふうな形で、まあ、ぼちぼちとあれがあの、まあ、進んでいくと思うんですけれども、うん、先ほど大変なことがありましたと言ったのが、
そうなんでしょうか、
玉ねぎがね、
あ玉ねぎ、
はい、雨でもう、その雨のちょっと前ぐらいまではもう本当上手に作ってはるねという道行く人が言ってくださってた玉ねぎちゃんが、
はい、
あっという間に茶色くなりました。
あら、
病気ですね、あのベト病っていう病気があるんですけど、
以前なんかねおっしゃってましたけど、
はい、あの菌糸、胞子みたいな菌がね、はい、あのつくんですけど、一気に葉っぱがね、茶色くなって、あの茶色くなったまま立ってるんですけどね、それがだんだん葉っぱが結局しおれてくるんです、はい、でももう結構玉はね、
はい、
あの下は
大きくなってました、
結構あのソフトボールぐらいのは大きくいってるんです、
はい、
だからあのままいくとものすごく大きくなる予定だったんですけど、まあ、あの端っこから引いてもう食べかけてるんですけども、
はい、
このいわゆる、高温と湿度が高いの状態になると、この病気が発生するんです。で、だいたい年に2回3回は、消毒するんです、はい、いわゆる菌を、にはつかないような、1回はしたんですけど、今年はまあ大丈夫やろということで1回だけだったんですけど、あっという間にこんなに雨が続くと思わなかったので、はい、それがね本当に、大変なことだった
んです。残念ですね、はい、新玉ねぎの美味しい時期ですからね。
そうなんです
今ね、
はい、まあ、でもまあそれでも葉っぱがこうしおれて、
はい、
で玉の方は大丈夫なんで、いつも
そうです、ね、
はい、あのある程度10センチぐらいで切って、はい、あと根を切って涼しいところで吊るし上げるんですけどね、
あの玉ねぎってね、その茎といいますか、はい、葉っぱの下の方、
はいはい、
あれがこう太いのと細いのがありますね、
はい、
あれはどのような違いがあるんですか。
太いのはだいたい玉が大きいですかな。
あ、うん、そうなんですね。
なんかそれとね、あの芯が立ってるのがあるんです、はい、ちょっとボンボコがねグッと出てるのがあります。
可愛らしい。ボンボコって何ですか。
あの種で種のね、はい、玉ねぎのぐーっと伸びて、先にこの丸い種、種です、花が咲く。それをもくって言うて、それがね、今年結構できてるんです。でその芯はね、その先はすごく太くて硬くって、玉ねぎの中までそれが入ってます。
ああ、そうですか。
で、最初の頃はそれ食べられるんですけども、ちょっともう後になったらね、
はい、
硬くてね、もう結局その玉ねぎは、食べにくいというか食べられないですね。
あの家庭菜園今年がそんな状態で、
はい、
あの茎のところがすごく太いのがあって、
はい、
ま、あの早く取ってるので、
はい、
太いねって言いながらいただきはしましたけども、はい、確かにあのちょっと硬いので、
は
い、そこは
普通は玉ねぎはこのこう葉っぱがこういうふうにね
倒れてきたら、
倒れて 2,3 日したら収穫時なんですけど、
はい、前回そのように教えていただきましたね、はいはい、
だからそれが、あの印なんですけども、もうこういう形になるともう端っこから引いて食べないと力ないですね。
そうなんですね、う
ん、そんなことで玉ねぎがね今年本当にかわいそうなことになったんです、
ね、
はい、
そうですか、
はい、それからね、
はい、
今年もまた私あの三田の栗南京を、今年もまた作ることになりまして、はい、去年と一緒で100本を増えることになるんですけども、
はい、
一気にこの作業をすると、
はい、
あのちょっとあの疲れるので、ね、50本ずつちょっと時期をちょっとずつずらすんです、
はい、
そうした作業が最初の作業がちょっと大変なので、
あ、はい
はい、まあ、ポットにまあ種まきをするんですが、1回目の種まきは4月の11日にしました、
はい、
で本葉が3枚ぐらい、双葉の次に出るのが本葉なんですけども、はい、本葉が3枚出ると畑に定植するんです。
そういう、はい、こうちゃんとお知らせがあるわけですね、
はい、決まりがあって、それから本葉がで移植をして、
はい、
そうすると畑に入れると一気に大きくなるんですけども、 その次本歯が4枚もう1枚増えると、はい、摘心といって中心をね、はい、取るんです、はい、つまんで取るんです、そうすると脇から芽が出てきて、はい、第1回目の1番目のその子づるってそれも取るんです。あと2番目3番目ぐらいのつるを子づるをずっと伸ばしていくと、結構大きいのができるんです。だから毎日覗きに行かないと、
ね、本当に
摘心するのは、まあ、一気にできますけど、つるがあっち行ったりこっち行ったりするので
ね、本当ですね。
すると最初15米ぐらいかな、一番着火する実がつくんですけど、はい、それがつくともうあとはほったらかしでいいんですけどね、
はい、
声をやるぐらいで、だから最初 の子育てと一緒で最初が大事で、
本当ですね、はい、目も手もかけなきゃいけないんですね。
はい、そんなことでね、殺菌剤、先ほどの病気じゃないですけども、はい、殺菌剤をしっかり巻いて、なんてうどんこ病っていうのはこの軟禁病です。
こちらには
葉っぱが白くなってきて、で、まあ、身にはあんまり影響はないんですけれどもね、そういうようなことでいろんなこと、この、8月9月ぐらいまで、はいはい、であとこの、2回目をこの5月の20日に巻きました。最初4月の11日に巻いて、はい、2回目は5月の20日に巻きました、はい、それもまた今ちょうど芽がまだちょっと出てないんですけども、はい、泳い出てくると思いますが、そういうようなことでサンダークリナンキンをハート型の下、
ね、おっしゃってましたね、
はい、またパスカルに並びると思いますので、ね、見ていただいたらと思います。
形だけじゃなくてとっても濃くなる美味しいそうですランキンだっておっしゃってましたね、
は
い、
それからね、3月のお彼岸頃に植えたジャガイモが、
はい
はい、もうそろそろ収穫なんです。で5月の終わりから6月の初めにこの収穫が始まるんですが、それも雨が多くて、はい、ご近所の方が一回掘ってみたら、ちょっと腐りかけてるって、まあ大変ねと思って私も一回掘ったんですけど、はい、今のところまだ腐ってはいないんですけど、まだちょっとちっちゃいのでね、これからもうちょっと置いてやりたいなとは思ってるんですけども、これも晴天が晴れが続いた時に、葉っぱがジャガイモの葉が黄色くなってきたら、掘り頃で、はい、ちょっと泡をしてる時はまだね、大きくなる印があるから。
面白いですね、はい、役目を終えたらちゃんと土の中で育って、はい、美味しい時期ですよって、はい、
それは、まあ、晴れた日にこれも掘らないと腐るので、それから掘り上げてからはまた乾燥させないといけないので、お日様に当てないように。
そこでしたね、
はい、もう暗いところで、ちょっと涼しいところで、暗いところで、ちょっと僕は寒冷紗なんかかけて、家の中でもね、寒冷紗かけて広げて乾かしておきます。
昔だったら縁の下なんかがいいんですか。
そうなんでしょうね。
風は通って
ネズミとかがね狙ってくるので。
そうなんですね、
はい、田舎の家はね、はいはい、用心しないといけないことがあるんですよ。
そうですか、
はい、それから、まあ、大体野菜そうなんですけど、いろいろ梅の実がなってきたり、山椒の実がね、
は
い、
なってきたりして、次々そうですね、
はい、仕事としてはね本当に、毎年梅干しはいまいち若いとあんまり食べないのでつけないんだけど、梅酒はね、よく飲みますので、
毎年、
はい、毎年自分ところの分と、それから買ってきた分と、で何年ものというのがあって、
はいはい、
梅干しのまたよく使った梅が柔らかくて美味しいんです。
美味しいですよね、は
い、いつの間にか梅酒の方はなくなって、はい、梅干しだけが残ってる時があるんですけども、結構これからそのシーズンでもうお店に梅干し梅の実出てましたね。
そうですね、
はいはい、またつけていただいたらいいと思いますけど、そんなことで農作業、それからね、ちょっと今日写真撮ってきたのは、はい、さくらんぼが3年前に植えたんですが、去年までは一つも花も咲かず、葉ばっかりだったんですが、はい、今年初めて花が咲いたんです。
そうですか、
はい、この軸っていうか木の枝ぶの先じゃなく葉の間じゃなくって、はい、 もう根元のところにちょっと咲くんです。すぐ咲くんですね。これは知りませんでした。
普通桜ってピュッとこうね、はい、桜んぼ の、 ちょうど絵のようなのの先に咲きますよね、
はいはい、なんかね
枝のところに、
枝のところにちょっと咲きました。
根元に、
はい、それと真っ白の、 花でしたね、
はいはい、
それからブルーベリーもそろそろ咲きかけました。
あ、なるほど、
はい、みかんの花もね結構咲きかけまして、
この先が楽しみな果物が次々と。
去年はみかんはもう豊作で良かったんです。今年どうかね分からないんですけども、
なんかこう一年おきとかも聞いたことがありますね。そうです
ね、はい、今のとこまだね一応咲いてることは咲いてるんですけど、摘果ということをしないと実がやっぱり小さいですね。全部鳴らしてやろうと思えばね、
は
い、もったいないですけどね。
歌にもありますね、みかんの花が、はいね、ちょうどね、はい、この5月は、
はい、なんとなく白い花が多くて爽やかな感じがしますけど ね、
本当ですね。緑と白 の、はい、ね、バランスがすがすがしいですもんね、はいはい、
そんなことで農作業ということ
は、ね、ありがとうございました、はい、じゃあちょっとここで1曲お届けして、はい、後半は衣替えのお話伺っていきます、はいはい。サンダー暮らし歳時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。さて今日はいつものように勝本徳子さんをお迎えしまして、前半の方ではこの時期の農作業、はい、特に雨が長雨があったということで残念ながら玉ねぎに病気が出たという、はいはい、まあ、でももう最後の方だったので、はい、玉自体は、
はい
は
い、
美味しく食べられると思います、はいはい、そして後半今日の、はい、話題は衣替え、
衣替えです、はい、まあ昔はよく聞いたと思うんですけども、はい、まあ、私には学生の頃は、制服が、
そうそう、夏服に変わる、ね、はい、瞬間嬉しかったですね、
はい、上の黒いね
上
着を脱いで夏服に変えるっていうのは ねなんか嬉しかったような気がします、そういう習慣があったんで、はい、衣替えっていうのはもうすっとこういうことやなっていうのは分かるんですけどね、はい、まあ、今でも学生さんとか企業のさんの制服をね、うん、6月の1日と10月の1日に、まあ、こういうふうに変更されているようなんですけれどもね、うん、まあ、この頃最近一般的には日にちに関係なくてね、現在では着るものは、まあ、洋服が主で、素材もいろいろ豊富 で、
ね、
まあ、いつ冬服から春物夏の半袖というのは、うん、まあ、その時の気温によって、はい、皆さん変えていらっしゃるで、まあ、衣替えしてるんやとかいうような話はあんまり聞かないんですけど、だいたい15度から20度ぐらいが、はい、まあ、夏物に変える温度だそうなんですけどもね、はい、いろんなことで衣替えというのを一応ちょっと百科事典でちょっと、
はい、
ネットではなくて昔の百科事典で言いますと、
はい、いいことですよね、
はい、衣替えっていうのは、いわゆる行為と書くんですね、
はい、
さらとね、衣と行為とも読みまして、はい、毎年季節に応じて着物を変えたり調度を改めたりする日を言う、まあ、服だけじゃなくて、
そうです、ね、
生活のしつらいですね、そういうふうに言うらしいんです、
はい、
1年を2期に分けて、はい、4月の1日から9月の晦日までを夏装束、
はい、
それから10月1日から3月の晦日までを冬装束として、はあ、4月と10月の1日に服飾はもとより室内の調度を改めるのを例としたので、この日を行為と言ったと書かれております、はい、この一般的に衣替えの習慣っていうのは平安時代にいわゆる宮中から、まあ、大体何でもそうですけど ね宮中から行事から始まったそうなんですけれども、はい、これもまた中国の方からその習慣風習を習ったものなんだそうですけども、
はい、
この習慣っていうのがいわゆる宮中から徐々に、まあ、私たち一般民衆の中に浸透していったようなんですけどね、はい、で夏は、まあ、昔の着物の時代から言うと夏は一重、まあ、いわゆる片びらとも言うんですけども、
はい、ね、
一重、はい、冬は合わせ、
はい、
それからもしそしと綿入れ、
は
い、着物文化ならではのこの、いわゆる衣替えの習慣なんですけども、私の記憶として子供の頃覚えている昭和30年代の時期として、
はい、
私も 夜はね、寝るの着物っていうのをパジャマとかそんなんじゃなくて、はいはい、寝るの着物を着てたんですよ、で、ある時期に母が綿入れの着物をね、はい、作ってくれて、それをお正月じゃなくって、なんかやっぱり寒い時にそういうセーターとかそういうのあまりなかった時代なんかなんかよくわからなかったですけど、そういう綿入れの着物を着たり、電池って言いまして、いわゆるベストですね、はい、綿の入ったベスト、着物の地で塗ったそういうふうなもこの冬の寒い時はいわゆる着てたなというふうに、名残があるんですけどね、ま、私の父なんかもう冬はお風呂上がりはいわゆる丹前って言いまして、
はい、
目巻きの上に綿入れのね、分厚いのを着て寒さ、は
い、
もちろんストーブも多分あの頃なかった、火鉢とこたつ、やぐらごたつだけだったと思うんですけども、はい、そういう丹前なんかをね、私のこの着物なんです着てたような、はい、記憶があるんです。
サザエさんのお父さんが着て
た、はい、そんな感じです ね、はい、だからその私らの、まあ、子供の頃はまだ、
少しそういう風な着てました。だから、外から帰ってきて、仕事から帰ってきて、着替えて、はい、で帯をそうですね、前でパパッと結んでシュッシュッとすごくこう、はい、かっこよく、はいはい、回してた姿がやっぱり目に、はい、残ってます ね、 すね、しっかりと記憶にありますね、はい、
そうですね、ちなみにね、この4月1日から綿入れの着物を脱ぐことから、はい、まあ、4月1日と書いて、はい、多分門垣さんご存知だと思いますけども、はい、綿抜き、
いや知らないです、
そうですか、綿抜きと読む風が起こったと書かれております。
4月1日、
4月1日のこと、綿抜き、ね、NHK のお名前のなんかでも確かね、綿抜きさんって4月1日さんって書いて綿抜きさんっていうのがあったと思うんです、もちろんその子は私知りませんでしたけど、この衣替えの本をいろいろ見てた時に、このあなるほどな、4月1日から綿入れの着物を脱ぐから綿抜きさんということだと、いうふうに書かれておりました。
そうですか。は
い、まあ、いろんな意味でそういうふうな綿入れのものが、まあ今はね、いろんなダウンのいろんなありますからね。そんな綿入れを今頃作る人はないとは思うんですけどもね。それとね、お布団なんかの話をちょっとします、はいはい、で現在ではこう先ほどもありましたけど、羽毛布団が ね、もう流行りですの で、
そうです、ね、
布団を変えるということはないと思うんですけどね、はい、昔はね、綿の布団の入れ替えというのがあったんです、で綿の打ち直しっていうのがありまして、はいはい、布団屋さんにこの綿の中の硬いのだけ持って帰ってもらったら、きれいに打ち直しをしていただいてね、きれいでちょっと足らなかった分足してもらって、
そうですね、
来てまたそれを新しくするんですけども、そのいわゆるその綿を持って帰ってもらうんですけど、はい、この布の方、側って、布団の側って言うんですけど、側はその洗って、糊をかけてね、パンパンに糊をかけて、でちょうどそれがね、いつも夏休み、高校野球のシーズン、なんか高校野球をテレビかけながらね、ずっとその6畳の間にその布団をガーッと洗濯して並べて、で綿を持ってくださった綿を広げて、綿入れをね、冬の準備をね、家族中のその高校野球を見ながらしてたのがね、私の頭の中にあるんですけども、まあそういうふうなことをして、今使わなくなったからすぐ捨てるとか、何回も打ち直しをして、
そうですね、
多分いわゆる綿も、まあ、日本の綿ね、もういい綿だったんだと思うんです、でこの頃はもういわゆる軽いね、
化学繊維の、
綿があり、あれこそもうペチャッとなってしまってね、ちょっとあんまり薄くなったらあったかくないですけどね、私の子供の頃はいわゆる米綿といって、アメリカからの綿が結構来てた、米綿、米綿って私最初何のことやわからなかったんですけど、
カタカナかなと思いますけども、
アメリカからそういう
綿を、アメリカの綿と、
輸入してたんだなと思うんですけどね、 まあ、そんなことで布団のこともありました。それから着物のほかにいわゆる調度です、家の室内なんですけども、はい、まあ、今だったらクーラーもあるし扇風機もあるので、そんなに変えることもないんですけど、昔は普通の障子をね、はい、いわゆるなんていうか、すだれをはめ込んだ障子、はいはい、すどっていうんですけどね、はい、それに変えたり。
そうでしたね、風が通りやすいんですね。
そうなんです、端っこの方にその障子に入れるところがあってそこに詰め込んでその涼しいね、すどをはめ込んだり、今ではまあ縦すとかね、はい、すだれとか、まあ、売ってますのでね、はい、そういうようなことをしたり、まあ、現在このいわゆるインテリアでも通じるのが、いわゆる絨毯を、はい、いわゆるいぐさの敷物に変えたり ね、外にすだれとか縦すをしたり、はい、まあ、これも一つの、まあ、衣替えっていうふうに言うんだそうなんですけどもね、まあ、この暑い夏を乗り切り次の冬は来るまでのね、この夏の支度っていうんですか、そういうふうなことは昔の人からこういう着物から、住まいからこういうふうにして衣替えをしてたというふうなことをね、ちょっと改めてね、ちょっと今昔と今とはちょっと違う面もありますけれども、残っている面もね、
そうですね、ありますね。今こうやってお話を伺ってね、その綿、はいはい、打ち直しを出して、はい、でそれをこうまた家で入れる、はい、そんな暑い時期だったんだと思って、はい、
そうでしたね。
母もしてましたけど、はい、やっぱりこうちょっと埃も出るので、はい、入ってきたらダメとかってよく言われてね、はい、私好奇心が旺盛だから何するのかなと思って、
開けっぱなしにしてね、それと布団のいや側がよく乾くから、
そう、あ、それもあり
ますね。糊をつけてね、まあ昔のことですので洗濯機はあの頃あったような気はするんですけど、なかったかもしれませんけれども、多分糊をつけたらあんまり洗濯機の、ね、脱水できないと思うので、はいはい、例えば広いところで広げるとよく乾くということで夏にしてたじゃないかなと。それと農作業が暇な時期に、
そっか、
そういう冬の支度っていうんですかね、布団の支度なんかはその夏の間にね、してたんじゃないかなと思うんですけどね、
だから母なんかも出来栄えをすごく自分なりに5万円で隅っこまできちんと入ってピンとね、はい、端っこがお布団の端っこがふわっとなってると、はい、すごくこう満足してたのを見覚えがありますね、
はい、まあ、懐かしい風景ですけどね、
本当そうですね、はい、でもそれがだんだんこうお布団屋さんに丸々出すっていうことにもなっていったのかもしれません、ね、
そうですね、毎年ね、私、はい、ふるさと学習館で子どもたちに座布団作り、マイ座布団いうの座布団作りをするんです、
で何年生ぐらいですか、何年生ぐらいですか、
まあ、まあ、縫い物ができる、針が持って縫えるぐらいで、
高学年ぐらいでしょうか、
幼稚園の子は多分無理ですけど、はい、1年生ぐらいだったらできますね、
もうそんな頃から、
はい、座布団ですのでね、それも綿を準備して布はこちらで縫って、はい、その綿入れの仕方を教えて、で墨の方に指を突っ込ん で、
そう
であとはねこの墨の方にバンバンって叩いて墨の方に綿が行くように、
あ、そんなコツがあるんですか、
そこだけみんな面白がってね一生懸命するんですけどで祭る、はい、祭り受けとか本受けとかいうの難しいですので、とにかく引き取ったらいいから自分でやってみてって言ってね、はい、もう針でやっぱり手をつく子もあるんですけども、一回ついたらね、はい、この指をのけるんです。だから針を持つっていうのもねいいことやと思います。
そうですね、はい、しかも慎重に扱うね、はい、
そうなんです。だからまた今年も、その座布団作りを、しましょうということなので、綿入れの体験をね今もう多分家ではされないので、
いやもうきっとお母さん方もお若いので、はい、おばあちゃん方もされないと思いますので、
そうですね、はい、ねえ子供さんの方がされた方の、があるかもしれませんけど、
ね、すごい経験ですね。そうですか、はいはい、いや衣替え確かにいろんなものをしっかりと、はい、湿気の多い日本ならではの見た目にも涼しいし、はいはい、
そうですね、
実感もできる方法、はい、今なんか実行されてることありますか、今ご紹介いただいた中で。
そうですね、我が家ではあんまりもういろいろ変わってしまって、まあ、絨毯を、はい、いわゆる
イグサの敷物
に変えたり、そうですね、クーラーも使う扇風機も使うので、ね、 それと、まあ、網戸ですね、網戸が皆のありましたのでね、
は
い、あまりそうなんですか、昔のようなことはしませんけれども、打ち水なんかはね、よくしましたね。で、今でも家とこの間にちょっと木があるんですけど、はい、夕方になるとすごく涼しいのでね、そこざーっと木に水をやると、涼しい風の空が入ってくるので、そういうこともやりますけどね。
生活の知恵ですね、はい、今日はもうちょっと時間がなくなりましたけど、ツバメのお話もね聞きたかったです。今年はやってきそうでしょうか。
はい、1回目はちょっとね逃げてしまった。2回目来てます。2回するんです。どういうわけかね。
必ずですか。はい、じゃあまずは偵察に来て、
はい、
でいつも通りのツバメが来るわけですね。
とも、その家へ来るというふうに聞いておりますので、ねだからその間は猫を出さないように。
ああ、
はい、猫があるとね、逃げてしまいます。あ、ここは危険なお家やということで。
察知するんですね。
よく知ってます。はい。
で、2回目に来てくれたということは、はい、巣作りが始まって。
始まったと思います。もう、行ったり来たり、行ったり来たり、納屋の方をしてます。
はい。
無事に生まれてくるの、
はい、またお話次楽しみにしております、はい、ありがとうございました。キスズキのこの最終火曜日にいつもお話をいただいております。三田暮らし歳時期、今日も勝本徳子さんにお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田暮らし歳時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て波かと聞けば斧の待つ風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。